はい、ということで始まりました東京ミルク放送局です、この番組は映画、漫画、アニメ、心霊など愉快なことを紹介していく番組です。 MC はですね、私 TMS 東京映画映像学校学校長ちゃんまつスカイウォーカーです。よよよよよよよよよよ、そして本日お相手は
ひひえい連続マン参上ひひえ
い、はい、ということでですね、はい、お待たせいたしました。お待たせしすぎたかもしれません。
いやー、でで
デッドデッドデーモンズ、ででデストラクションズを前編後編の話がやっとできるぞと、
もうね、もうネタバレバンバンしちゃっても、
いいんじゃないかなと、
いいじゃないかということ
で、まあ、見ましたよね。
見ました。もう続けて見ちゃいました、1日で
1日で
20分間休憩して
クタクタじゃない
ですか。続けてみました。
もうクタクタですよね、1日で
クタクタじゃないです
か。大丈夫でした。
もうね、とてつもないものを見てしまったなというい
や、面白かったじゃないですか。
面白かったですね、はい、すっごい、なんだろうこれと思って、あの今の若い人って、はい、なんかやっぱり違うところにいるじゃないですか。で、自分ちゃんと自分持ってるじゃないですか。嫌だったらで、あのちょっとそこからのいなくなったりするみたいな。で、年あるところではなんかすっごい宇宙人が来てガーってなってんのに、うん、違うところでは海で楽しんでるみたいなの、うん、で、それでもその両方的にそのなんかやばいぞみたいなのがひしひし伝わってくるという。で、いろんなものもか感じちゃってさ、もう本当に言葉できない。
いいじゃないですか、ご満悦ならば。
はい、
これ私ね、前半と後半の間に、
はい、
後半気になりすぎちゃって、この前半がすごい終わり方するじゃないですか。
はいはいはいはい、
急になんかあの侵略者たちが、
うん、
あの飛行機から落ちてきて、うん、人類終了まであと、あと何ヶ月とか、そのバーンって出て終わるみたいな。
そうそうそう、
終わんの人類と思って、マジでと思って、もう気になりすぎちゃって満喫で最後まで読んじゃった。
途中まで読んでたの、それまで。
そう、もともと3巻ぐらいだ、キホちゃんかなんかが死んじゃうぐらいまで読んでた。
ああ、なるほど、はいはいはいはいはい。
で、気になりすぎちゃって満喫でね、5時間ぐらいかけて読みました。終電ギリギリでした。
マジ？
はい、
やるね。
いや、頑張りましたよ。
で、読んで
後半に行って、だからレゾンとか言ってたじゃないですか、その前半後半のドア玉に前半の振り返りがないから、
うんうんうん、
最初セールスのちょっと大変だったっていうのはなかったんですよ、その、まあ、ちゃんと原作も復習してたから。
僕は大丈夫だったんですよ。
大丈夫だった
んですよ。だってすぐ見たから。
あ、そうかそうか、そうか、20分しかないから。
続きから始まったから、はいはいはいはい、ああ続きから始まったと思って、時間稼ぎねえんだなと思って。
時間稼ぎコーナーないですよね。
うん、あ、すごいなと思って。うん、で、気になってんのが、
はい、
原作と違うっていう。
あ、そうなんですよ。だから原作とラストがね、うん、違うんですよ。
へ
ー。で、原作読んだ時に、映画化をする意味みたいなのがちょっと分かって、
そうなんだ
っていうのがある一点から話が大きく変わるんですね、この原作。それが、大場くんが、
うん、
このイケメンの大場くんが、
はいはいはいはい、
この宇宙船に、
うん、
なんか乗り込もうとするじゃないですか、
うんうんうん、
クライマックスで、
はい、
で、原作はあれで乗り込めないんですよ。
あ、そうなの。
ええ、映画は乗り込めて、なんかちょっと止められはしないけど、パワーを抑えられたみたいな感じになる。そこが違うんですよ。
あ、そうなんだ。
で、多分やるんだったらそこだなと自分思ってたんで、改編するんだったら、
うんうんうん、
だから僕原作読みながら、え、これ大場くんが止めらんないんだったら止めらんないじゃんと思って、この母艦が落ちるの、
うんうんうん、
どうすんのよと思って、
うん、
だから原作はですよ、まあ、単純に原作との違いだけの話をしちゃうと、
うん、
なんか変な丸い玉みたいなのあったじゃないですか、
うん、
で、黒騎士かなんかやられてましたけど、かわいそうに、うん、あれがもっとシャレになんないから世界中に降ってくるんです。で、世界中が大惨事になってる中で結局止めらんなくて、この 母船母艦もバーンって爆発しちゃって映画の多分倍ぐらいの規模が失われてるんです。映画は多分8、4時ぐらいまでだったら大丈夫じゃないですか。
そうね、東京都内
23区内
みたいな感じ
でしたけど、完全に熱海とかの方までもうダメなんです。だから門出と恩田とかがいたのがあの辺だから、多分あの二人も巻き込まれてるんです。でもそこの描写がものすごくて、
そうなんだ。
だから映画もすごかったんですけど、完全にね、アキラに挑戦してるんですよ。ですげえなと思って、でこれそれでね、全14巻か13巻あと1巻残してそこで終わったんですよ。
そんなにあんの？
はい、あこれどうすんだと思って、最後の1巻
おあ出てないの、まず最後
で、いやそれで読んだんですよ。
お
そしたらですよ、びっくりしたんですけど、最後の1巻がこの今まで出てこなかったお父さんの話になるん
です。
この門出のお父さんの小山信夫お父さんが実は大阪にいて、その大爆発から逃げられたって言って1年後みたいなとこから話が始まるんです
。
で信夫が門、お父さんが、門出に会いに関東に行く話なんです、最後の一巻が。
え、そうなの？
はい、へーと思って、すげーことやってるなと思って。でその道中がもう日本対中国とか、なんか国連軍みたいなのがいっぱい入り組んでて、なんかロボがいっぱい出てきてバシュンバシュンバシュンバシュンとかやるんですよ。
うん、
あこの辺のこのなんかロボット描写描きたくなっちゃったんだな最後と思ってあなんか気持ちはわかるよ、そんな年頃の時もあるからと思って、あイニオそういうことになっちゃったんだと思って、で実はそのなんか国連軍かなんかの中にデーモンズっていうすげえロボがいて、なんかパッと見が門出とオンタンをモデルにしたようなロボットなんです。で多分あいつらがエース級で中国軍かをやっつけてくれるらしいみたいな話をこっちでやりながらお父さんは帰っていくみたいな、もしかしたら生き残ってるんじゃないかっていうところで、また話が映画とリンクしだして、別の世界線の話じゃないですか、で、大場くんが出てきて、どうする？もう一回戻る？って言って戻るんですよ。お父さんが戻って、結局門出とオンタンは門出がお父さんのいる出版社に入社して大学出て、でオンタンがソニーかなんかあったんだけど、このロボ作ってるメーカーに新入社員で入ってくるっていう。でこのでかい宇宙船は来てないんです。
あ来てないんだ。
はい、で別の日常をいつも通り生きていくってところで終わるんですよね、原作は。
全然違う話
で、あでもこれはなんか原作最後がなってみんな言ってるのはなんとなく分かりましたねと思って。でそこを多分イニオも分かってるから、大場くんに止めに行かせて、ちゃんと、まあ、止めはしないけどちょっと威力を落とさせて、で希望がある感じにして終わらせたんだなと思いました。ある意味で原作の方が尖ってるからロックなんですよ、こっちの方が。まあ映画版の方がみんなに見てもらえるようで、最後大場くん帰ってくるし、みんなが分かってもらえるような感じにちゃんとしてたから、まあこれっちはこっちでありかなっていう。
あれ大場くんで拍手ってやったらグッて、
あそうグッてずれちゃうずれちゃうやつずれちゃうやつ。
大場くんは誰なの？
大場くんはだから、ね、大場くんは侵略者が中に入ってるんです。
そうだよね、
はい、
でこっちに情が移っちゃって侵略者だよね。
そうですそうです、
そうだよね、
はい。でも話のポイントは、一番伝えたいのは結局オンタンが世界線を飛び越えてまで門出をずっとフォローしようとしてたっていうところがちゃんと伝わるかどうかだと思うんですよね。だからオンタンが変なキャラクターなのも、実は門出を助けるためにアホを演じてるっていうことじゃないですか、それはまあ映画版も含めてちゃんとやれてたから、まあいいのかなと思
う。そうだよね、
アドカマギカと一緒ですね
マドカマギカ知らないんだ
けど、マドカマギカもこの、実はこのキャラがこういう設定なのは主人公を助けるためだったっていうのが後々最後ばらされて、ちょうどね2011年かなんかに連載開始してるんで、マドカマギカが2011年なんですよ。多分確実に見たんですよ、浅野陰陽は。で、クソーってクソーって思ったんです。陰陽の気持ちも分かるんです。クソ面白いじゃねえかこれっていう、よしモチーフにしてやろうっていう。でもうちょっと現代風にした上で陰陽テイストを入れてみたいな感じなんだろうなと思って。
なるほどね。いやこれは見事だった。あの友達が死んで、
はい、
俺復讐もなるかと思ったのよ。
あ、京ちゃんね、はいはい、
うん、
でも小昼今聞くんだけでしたね。
そうそうそうそうそう、だからさ、あ、なるほどねと、うん、
だからちょっとやっぱ別に文句じゃないんですけど、原作をやっぱ削っちゃってるところは正直あるので、
うん、
なんか熱海かなんかにみんなで泳ぎに行くじゃないですか、うん、でギャルが2人出てきて、
うん、
原作だとね、あのギャルがちょっと面白いんですよね。
あ、そうなんだ、
はい、どうでもいいことを話してるのがすごい良くて、ダイソー行かないとかなんか言ってたりするのがいや、その辺が良かったんですけど、その辺をちょっとカットしちゃってるのがもったいないなと思いましたけど、まあ将来話の本筋関係ないですからね。
でも俺あのちゃんとこのオンタンがさ、
はい、
あのなんかダブったよね俺。
あ、でも
やっぱ芸能界で活躍するためにさ、はい、ああいうキャラを作って進む彼女とオンタンのさ、
はい、まあ多分それはすごくいいことじゃないですか。彼女自身もなんとなく作ってんじゃねえかってことはなんとなくみんな分かるじゃん。
まあね、もうでもその中に元がクリエイティブ鋭いから、
はいはい、
許されるっていうか、先生ね、
そうですね、あのちゃんに段ボールが汚いって言われてましたもんね。
あの僕があの冷蔵庫マン段ボールかぶってる時は、
はい、
睨んでました。で脱いだ途端がただのおじいさんでやり始めたらすっごい笑顔で見てました。
あのちゃんに認められた男、冷蔵庫マンですか、
はい、いや、ただのおじさん。まあ知り合いですね、
はいはい、知り合い、知り合い、共演者ですよね。
共演者です、
はい、
お互い認識しています。
まあ、全体的には良かったんじゃないかなと思いますね。
いや、いいわこれ。
原作を変えるポイントとしてはここだろうなってところをちゃんと変えてきたから、
うん、
あ、やっぱりこの人たち分かってんだなと思って、そこは安心しましたね。
あとでっかいスクリーンで見るとぴったりでしたね。
あ、確かに迫力がすごかったですね、
うんうん。
やっぱりなんだかんだ今のこのコロナ明けのご時世も反映してるから、この子たちが結局今の若い子たちは何を考えてるのかみたいなのがすごくリンクできてるのかなと。
あ、そうね、うん、傑作でした。
よろしいですか、何か言うことは、
はい、ですね、
はい、
胸いっぱいです。いやー、でも最後の一巻がそうやってお父さんが帰ってきて、最後にあの大爆が出てきてそうなるっていうのは、はい、あ、なんか僕は好感が持てる。うまいわ。
なんか、あ、はずつかしたなと思って、
うん、だって現実は現実、ちゃんとさ、
うんうん、
ガツッとやっといて、うん、外してこう。でもね、よかった、なんか良かったです。
はい、
はい、
ということで、東京ミルク放送局ではこんな感じで映画の感想もやらせてもらっております、チャンネル登録、いいねとかもよろしくお願いします。サテレゾマチャンネルの方もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあまた次回、バイバイキーン。
ヒヒエーイ。